全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増なれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌539番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許してまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出してまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなりばなり。アーメン。賛美歌94番。いたします。天にいらっしゃる父なる神様、賛美と祈りとそしてあなたの御言葉を聞くために今日ここに集まることができましたことを感謝いたします。冬が近づいていることにより今の季節を寂しい季節に感じることもありますが、この太閤節の時を過ごしながら、私たちは新たな命を待ち望むことができます。あなたの光を期待しておりますこの季節に、私たちの体と魂の健康を 共にお守りくださいますようにお祈りいたします。父なる神よ、私たちは罪人ですので、どうもあなたの掟に従うことが完全にできません。そのような時、自分のことを見つめ希望がないというように感じることさえあります。またどんなに努力をしても自分は救われないものだというように思いがちです。そのような私たちに、あなたは福音をくださいます。私たちは罪人でありながら、イエス・キリストが私たちのために死んでくださったのだと聖書に書かれていますが、そのような愛は人には理解しがたい愛ですが、あなたがいつも私たちを自分の子供のように、私たちを大切にしてくださることを感謝いたします。神様、私たちは自由にあなたを礼拝することができますが、世界の至るところでは貧しさや戦争のために苦しんでいる方々が大勢いらっしゃいます。このような方たちのために、私たちにできることをどうぞお示しください。そしてそのような問題のあるところに、あなたの聖霊が豊かに下りますようにお祈りいたします。そして教会の兄弟姉妹たちの中にも、さまざまな悩みや問題を抱えておられる方がいらっしゃると思いますが、どうぞその方々の上に特別にあなたの恵みがありますようにお祈りいたします。これからあなたの御言葉に耳を傾けようとしておりますが、どうぞ私たちが正しく礼拝を守ることができますように、あなたが聖霊の御導きをお与えくださいますようにお祈りいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書創世記第2章8節から9節。旧約聖書創世記第2章8節と9節です。主なる神は東の方のエデンに園を設け、自ら立ち作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に入れさせ、またその中央には命の木と善悪の知識の木を入れさせられた。新約聖書ヨハネによる福音書第一章一節から十八節。新約聖書ヨハネによる福音書第一章一節から十八節まで。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は 暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げて言った。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからであると私が言ったのはその方のことである。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。対抗節アドベントの第一章に入りましたが、私たちはどのような思いでアドベントを迎えたのでしょうか。私のアメリカの実家の習慣では、アドベントシーズンに入るとすぐにクリスマスツリーの下にクリスマスプレゼントを置きました。アドベント最初の日曜日にプレゼントをツリーの下に置くために、そのプレゼントを開けるのに約4週間待たなければなりませんでした。その意味でも対抗節アドベントは待ち望む季節であると言えます。子供たちは包装されたプレゼントをツリーの下で毎日目にすることはできますが、中身を見ることはできないので、忍耐しながら待つことを楽しむのです。こういった意味でアメリカの子供たちにとってクリスマスは一番楽しいシーズンであると思われます。クリスマスはキリスト者にとってはイエス・キリストの降誕の日であり、御子が来られたことを祝うために信仰に基づいた大切な祝日であります。一般の人たちの間でもクリスマスには意味があると考えている人が多くいらっしゃると思われます。しかしその意味はあくまでも世間一般の風潮であり、信仰に基づくものではなく、 ただ単に自らの気持ちを高揚させるものに過ぎないのかもしれません。いずれにしてもキリスト者であってもまた、そうではなくとも、クリスマスには何らかの意味があると言えるのでしょう。さて、教会においてクリスマスは大きな意味を持つのですが、私たちはイエス様の誕生以前のことを覚えておく必要があります。それはイエス・キリストが誕生される以前にイスラエルの預言者たちがメシアが来られることをさまざまな表現を通して予言したからです。暗闇に輝く光、暗闇が理解できない光、光に勝てない闇などのようなフレーズは聖書的であり、私たちに希望を与えてくれるものです。闇と光との対比は聖書の最初の章である創世記第一章二節に出てきますので、光と闇との対比がいかに私たちに意味を持つものなのかということは明らかであります。神様の最初の御言葉は世を祝福するために光を創造されたことなのです。クリスマスの到来を待ち望んでいる私たちは何を期待できるのでしょうか。今日の新約聖書の箇所であるヨハネによる福音書第一章一節において、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとあります。クリスマスの前のシーズンであるアドベントにおいては、言葉が肉となり私たちの世界に現れることを待ち望んでいるのです。この言葉は初めからあり、神と共にあり、また神でもあったとヨハネは語っています。この言葉には命がありました。その命によって私たちは永遠に生きることが可能になります。またこの言葉は光でもあります。光がなければ私たちは生活を送ることができません。私たちは何も見えないときに恐怖感を覚えることがあります。しかしクリスマスに到来する言葉は暗闇に負けない光です。ヨハネによる福音書第一章五節において、言葉がから出る光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかったとあります。同じ第一章五節は、他のギリシャ語の訳で、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。となります。要するに私たちの力で輝こうとしてもいずれ闇に負けるのですが、神である言葉が世に来られるとき、その真の光に闇は勝てず、またなぜ勝てないのかも理解できないということになります。わかりにくい表現であるかもしれませんが、闇を一つの実在物や存在物として捉えるならば、その暗闇である存在物の目的が光をもみ消すことであると信じると、神様からの言葉の光をもみ消すことが闇の目的となるでしょう。しかし最終的に闇は神の光を 滅ぼすことができなかったゆえに、闇には光を理解できなかったと考えられます。アドベントの時期にはクリスマスの光はまだ現れていないために、暗いシーズンとして守られています。しかしたとえそうであっても、信仰により光の到来を信じるゆえに、アドベントは決して完全に暗い時期であるとは言えません。旧約聖書の預言者たちの預言によって、光は必ず来るという約束がなされ、そしてその預言に裏付けされた希望があるために、たとえ今は暗くても喜びを待って待ち望む季節になると言えるのです。ここで視点を変えて木について言及したいと思います。聖書において木というものは大切なイメージの一つであります。今日の旧約聖書の箇所においても木について記されています。創世記の2章9節では、主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え入れさせ、またその中央には命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられたとあります。日本に暮らす私たちの国は森林に恵まれています。暑い時に木陰は涼しく、風の強い日には私たちを守ってくれるものともなります。また美味しい果物を与えてくれる木々もあり、木は私たちの生活を支える植物となっています。神様が設けられたエデンの園の中央には命の木もありましたが、その木から食べると私たちは永遠に命が与えられるのです。ご存知のように、イエス・キリストは、私はブドウの木、あなた方はその枝である、人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ、私を離れてはあなた方は何もできないからであると言われました。イエス・キリストは私たちのためにこの世にお生まれになり、私たちを罪から救うために私たちの代わりに死んでくださいました。また、亡くなってから3日後に復活されたために、私たちが自らをイエス・キリストと結び、そのキリストと共に生きるならば、私たちは永遠の命を得、そればかりか自らの人生だけではなく、この世の人々を祝福することさえもできるのです。それは人間のために立てられた神のご計画であると言えます。つまり神様が最も喜ばれることは、私たち人間が神様を愛し、また隣人を愛することなのです。互いに愛することによって私たちは祝福され、そのことによって命に満ち溢れた世界を現れてくることでしょう。世界も現れてくるでしょう。アダムとエバは命の木から食べることを許されたのですが、その前に善悪の知識の木から食べてしまったために、彼らは呪われたものとなり、 神様によって彼らはエデンの園から追放されたのでした。つまり神様の命令に従わず罪を犯したためにアダムとエバとそして私たちも含めて彼らのすべての子孫は死ぬものとなってしまいました。従って私たちは命の木から食べることができなくなってしまいましたが、私たちにメシアを送られるという神様の素晴らしいご計画によって命の木から食べることがまた可能になりました。しかしそれはエデンの園にある植物という木ではなく、イエス・キリストご自身という木から私たちは命をいただくことができるようになったのだと言えます。私たちはその命の木をどのように捉え理解しているのでしょうか。12月を間近に捉え、町ではもうすでにクリスマスツリーをあちらこちらに見かけるようになりましたが、クリスマスツリーの由来をご存知でしょうか。クリスマスツリーの歴史について簡単にお話しさせていただきます。もともとクリスマスツリーのルーツはキリストとはおよそ無関係で、その原型は北欧に住んでいた古代ゲルマン民族のユールという当時の祭りで使われていたカシの木であるとされています。冬でも葉を枯らさずにいるカシは生命の象徴であると考えられていました。このドイツの民をキリスト教に改宗させる試みがなされ、もみの、カシの木をもみに変えることでキリスト教化したと言われています。もみの木は、横から見ると三角形で、三位一体を表していると、考えられました。父なる神が頂点で、子と聖霊が、底辺の両端に、位置すると、考えたのでした。1419年にドイツのフライブルクにおいてパン職人の、ある会が、吸引員にツリーを飾ったことから、その記録がクリスマスツリーをクリスマスに飾る行為の始まりであったとされているようであります。興味深いことはキリスト者にとっては大切な象徴的なものがそもそもキリスト教とは無関係な民族の祭りに、起源を発していることです。これは私たちが、忘れてはならない事実であると思われます。つまりキリスト教徒に意味深いものの中には、時にはキリストを知らない、民族から耐えられることがあるからなのです。確かにキリスト者は神の選ばれた民であると認められながらも、神様はこの世界のすべての民を愛し、すべての民をご自分の計画のためにお使いになる可能性は常に存在するからなのです。それでは現在クリスマスツリーはどのように解釈されるのでしょうか。先ほど言いましたように三角形であるもみの木自体は三位一体の、象徴であります。そしてもみの木は一年中青いので 永遠に生きているという象徴を表しています。主イエス・キリストは復活されて私たちの中に生きておられますので、私たちがこの木につながっているならば、私たちにも永遠の命は存在すると言えるのです。またクリスマスツリーには明かりがついています。昔はろうそくをクリスマスツリーにつけて光を照らす火として飾っていました。まあ、今は室内でツリーに火を灯すのは危険であるということから、その代わりに電球が木につけさせています。また多くのところでツリーの一番上のところに星を置きます。そのシンボルには2つの見方があります。1つはヨハネの黙示録第22章16節からのシンボルです。そこでイエス・キリストはご自分のことを輝く明けの明星と言われます。輝く明けの明星今日の新約聖書の箇所に書かれているように、神の言葉であるイエス・キリストのうちに人間を照らす光があります。私たちはその光をいただくために、私たちも世界の人たちに光を照らすことができるのです。木の下に置く、星のもう一つ、まあ、ごめんなさい、木の上に置く、星のもう一つの意味は、幼子イエスを尋ねられた占星術の学者たちに現れた星です。その星は占星術の学者たちをイエス・キリストのもとに導いてくれた星であります。聖書学においてはこの星がどのようなものであったのかということに関してさまざまな説があります。例えば三つの惑星が一点に集まることによって、まあ、特別な星であったという説があります。また彗星であったという説もあります。しかし聖書を文字通りに読んでみると、そのような説は考慮することはできません。なぜならば博士たちが自国にいたときにその星は、現れたのですが、彼らがエルサレムに着いたときにはその星はなかったのでした。もしその時星を、見つけることができたのであれば、ヘロデ王にユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと尋ねる必要はなかったのでした。またその後ベツレヘムに行こうとした際に東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいるところの上に止まったと記されています。東方で見た星が先立って進んだとありますが、なぜその星は東方で見た星と同様な星であったことが占星術の学者たちに分かったのでしょうか。やはり占星術の学者たちは霊的に理解していたのではないかと考えられます。さらにその星は幼子のいる場所の上に止まったと記されていますが、まあ、普通星は、空に現れるものですので地面に立つ家の真上にとどまるということはやや、明確ではないでしょう。しかしイエスの誕生の物語に出てくる星はイエス様がおられた家の真上でとどまったと書かれています。 ですからイエス・キリストの降誕の物語に出てくる星は神に現れた力で動き、人を正しい道に導けるものであると考えられます。ベツレヘムの星は自然に現れたものではなく、星は神様の使われたしもべのような役割を果たしていたのでしょう。その星は自然の惑星や星、また彗星などとは異なり、ベツレヘムの星は神様に現れた知能によって動き、また占星術の学者たちがコミュニケーションのされる星でありました。ですからクリスマスツリーの上にある星には、私たちがそのような星に従うことによってイエス・キリストに出会うことができるのだという大切なメッセージがあります。クリスマスツリーのもう一つの大切なテーマは、木の幹とそこから出る枝です。木は一体でありますが、イエス・キリストは木の幹であり、私たちはその幹とつながっている枝であると言えます。ですからもしその枝を幹から取ってしまうならば、その枝は死に何のためにも役に立たないものとなってしまうと言えるでしょう。つまりクリスマスツリーは命のシンボルであり、枝である私たちと幹であるイエス・キリストは一つの命の象徴であると言えるのです。それは教会という象徴です。ですからもし枝の一つが幹から離れてしまうならば、その枝は枯れ、ツリーの幹であるイエス・キリストのために証しをすることもできなくなってしまうのです。最近のクリスマスツリーは人工的に作られているのがほとんどですが、昔欧米では人々は近隣の森やもみの木の農場に直接出向いて、自らの家に合う最適な木を選び、それをノコギリで切って自分の家に持ってきたのでした。しかし木は一旦切ってしまうと根から栄養を吸うことができなくなってしまいます。また土との、つながりも、なくなってしまうために、私たちは自らと土とのつながりを忘れてしまう可能性もあります。ですからある家や教会ではクリスマスツリーを、切るのではなく、もみの木を根ごと鉢に入れ飾り、クリスマス後には一年中、自分の家の庭で守り、翌年、アドベントのシーズンが始まると、そのツリーを家に運んでもらうことをします。このようにして真に生きているクリスマスツリーを飾ることによって、ツリーをイエス・キリストの象徴としてありありと、想像することができるのです。また鉢に入っている土に関してですが、神はイスラエルを約束の地に植えるということが旧約聖書に記されてあります。私たちはそのこの地球の子であるので、地球の土によってできていると言えるのです。イエス・キリストは永遠の命であるクリスマスツリーであり、鉢の中にあるそのツリーは生きるものの象徴となり、 世界のすべての土地に暮らす人たちにも証しをすることができるのです。さらにクリスマスツリーを自分の家に飾るという行為は、キリストが私たちの家にもいらっしゃるという象徴的な意味もあるのです。つまりイエス・キリストがこの世に来られたゆえに、キリストを通して神様は常に私たちの近くにいらっしゃるという感覚になります。私たちの代わりにキリストが死んでくださり、イエス・キリストの贖いによって私たちは神様と和解することができました。クリスマスツリーが私たちの身近にあるのと同時に、常に神様が私たちのそばにいらっしゃることを信じ、安心して日々を送ることができるのです。つまりクリスマスツリーが家に飾ってあることによって、神様が常に私たちと共におられることを覚え、私たちは喜びや平安を与えられるのです。また私たちはこの世界においては人としていずれ死ぬものなのですが、永遠の命を与えてくださるイエス・キリストと結ばれることによって私たちも永遠の命を与えられるのです。12月22日の当時は最も暗い日となります。昼間の時間が少なく、夜は、暗く長いものとなります。また畑や森林には枯れた植物を多く目にすることになります。しかしクリスマスの日から徐々に昼間の時間がだんだんと長くなり、暖かくて命を与えてくれる光を喜ぶことができるようになります。クリスマスの福音のメッセージは、私たちの人生が死に終わるのではなく、闇が理解することのできなかった光であるキリストが私たちの世界に来られたゆえに、私たちは罪人として滅びるのではないということを、私たちは自らの罪を告白し、悔い改め神の愛と許しを受け入れるならば、キリストと共に生き、そして永遠に生きることができるということを私たちに教えてくれます。私たちは良い人生を送りたいと望むものですが、私たちがいくら努力しても失敗することはよくあり、自力では救いを得ることは到底できません。しかしもし神の無償の贈り物である許しを受け入れることができるならば、正しい神の愛によって義とされるのです。自らの罪を告白することは難しいことかもしれませんが、罪を告白することだけで神様の御前に立てるのです。そして神様に信頼を置き、恵みである愛と許しと永遠の命を受けることによって、自らが救われる神様のことを知るようになります。そしてそれを通してその福音を周りの人たちに伝えることができるようになり、自らがキリスト者であることの意味もわかるようになるのです。私たちは神様がメシアを通して与えてくださる真の光を待ち望んでいます。そのメシアが現れるときに、 真理を知り、罪の許しを得、真の平和を実現し、そして自らの魂の救いが与えられます。このアドベントのシーズンに、自分なりの方法で周りの人にあなたの待ち望んでいる神の福音を伝えてください。また聖霊の導きに従い、神様があなた方をお一人お一人に求めていらっしゃることを行ってください。私たちの周りの人がキリストに導かれることによって、私たちは大きな喜びを実現することができます。私たちが待ち望んでいるキリストを通して与えられる神聖な光は、世を照らす真の光であります。その光を照らされるキリスト者は、神様に喜ばれるものとなり、恵みの上にさらに恵みを受けるということが、今日の聖書の箇所によってわかります。共に感謝しながら、主の到来を待ち望もうではありませんか。祈りましょう。天にいらっしゃる父なる神様、あなたが私たちに命を与えてくださったことを感謝いたします。私たちは日々の生活の中で数多くの恵みが与えられていることに気づかされますが、同時に常に暗闇が私たちの喜びをもみ消そうとしていることで不安になることもあります。どうぞあなたの真の光を待ち望んでいるこのシーズンに、私たちには永遠の命が確かにあるということを気づかせてください。また私たち一人一人が、いまだあなたを知らない方々に福音を述べ伝えられますように、私たちをお使い、また導きくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美、賛美歌第2編112番、第2編112番。信仰告白、使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とをすばったまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金を捧げいたします。
世の光なる主イエスキリストの父なる神様、主イエスの十字架と復活の救いをいただき、私たちも世の光、地の塩として世に使わされました。その使命を十分に果たし得なかったにもかかわらず、この礼拝を許され感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。世の光、地の塩として立たされた光栄を改めて心に刻み、新たに歩み出したいと願います。どうか御霊の助けと導きとをお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
正英賛美歌540番。方はお起立ください。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてとともに 限りなくあらんことを。アーメン。